どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、医療費って言ったらいいんですかね。医療費の負担割合プラスアルファというか、まあ、こっちがメインなんですけど、日本の構造ってやっぱり一歩一歩変えていかなきゃ、抜本的改革っていうのはできないよねっていう、まあ、そんなお話です。きっかけとしては、日本医師会の松本会長が7月1日の記者会見でね、医療費の負担割合について原則3割に引き上げるっていうのは非常に乱暴だってね、まあ、そんな懸念を表明したんですよ。まあ、なんでね、こんな意思表明がなされているかっていうと、現状与党が高齢者の負担割合、まあ、医療費の負担割合ですね。まあ、これの見直しを行っていると。で、近く方向性をまとめる予定なので、その前に意思表明したという感じですね。で、この場合の与党は自民党プラス日本維新の会になるわけですけど、まあ、原則3割にしたいわけですよ。特に日本維新の会っていうのはずっとそれ言ってきてますから、原則3割にしたいよね、将来的には引き上げたいよねって言っているんだけれど、もう一つの与党自民党は慎重姿勢を示していると。まあ、そんなニュースです。まあ、慎重姿勢を示しているというか、示さざるを得ないっていう感じだと思いますね。で、まあ、僕の意見としては、まず、まあ、この日本医師会とか与党とか政治とか、まあ、そういうものは全部棚上げして発言をすると、原則3割でいいですよ、医療費っていうのは。窓口負担は全国民3割。もうこれでいいんです。年齢なんて関係ないんですよね。風邪ひきやすい、病気になりやすい、医療費がかかりやすいとか関係なくて、基本的には3割でいいと思います。で、特例として、お金が払えない、所得が少ない、資産が少ない人は2割とか1割にすればいいし、そこに年齢は関係ないんですよね。別に高齢者でも資産がたくさんあればちゃんと払えばいいと思うし、現役世代でもお金がないんだったら1割負担、2割負担にすればいいと思う。そしてプラスアルファ、原則は3割ですから、下だけじゃなくて上だね。資産があまりにも多い、所得があまりにも多い場合は4割負担というのも作ればいいんじゃないかなと思います。まあ、これが最もロジカルなんじゃないかなと僕は思うんですよね。ただ、日本の構造の中ではそうもいかないと。なぜなら、医師会っていうのは、自民党に多額の政治献金送ってるんですよね。まあ、その事実っていうのは変えることができないので、まあ、多額のお金もらってる自民党からすると、医師会が騒いだら、ほっとくわけにはいかないっていうのが、まあ、当然の話なんですよね。で、それを見て、政治献金って黒いなとか、黒いお金の流れだな、医師会ってひどいなっていう意見も、とても納得できるし、僕もそう思うんだけれど、でも、そこで話を片付けちゃったら、全然日本っていうのは前に進まなくて、そもそもその構造ですよね。その構造が問題であるということを、みんなが理解して、日本を前に進めなきゃいけないんだと思います。で、それはもうみんな全員ですよ。国民全員だから、政治に関係ない人もそうだし、そして医師会の人もそうだし、自民党の人もそうなんですよ。だから医師会としては政治献金を送るのは自由ですよ。どういう理由で送ってるか分かんないんですけど、お金たくさん渡してるからな、我々声でっかくなっちゃうよな、我々の言うこと聞くようになっちゃうよなっていう、まあそういった気持ちも持ちながら発言しなきゃいけないし、一方で自民党っていうのはお金もらってるからな、この人たちほっとけないなと思いつつも、とはいえさっていうことを思わなきゃいけないわけです。でも、お金もらってる以上、それは言うことを聞きやすくなっちゃうっていうのは当然の話なので、この構造を壊さないとやっぱり話にならないと思うんですよね。だから、まあ今ね、与党っていうのは自民党プラス日本維新の会だと思うんだけれど、維新がやるべきことっていうのはそこだと思うんですよ。だから、このニュース、共同通信のニュースですけど、そこにも出てきてる通り、自民党は慎重姿勢、そりゃそうだよね、お金もらってるからと。でも日本維新の会は原則3割への将来的な引き上げ主張、これは何でかっていうと、政治献金もらってないからなんですよね。だから日本維新の会にここは頑張ってほしいなと思うんです。で、こういった構造っていうのはもういくらでもあってね、日本の中にね。まあ、例えば J フレックって ていう、組織があるんですけど、これは官民共同で金融教育を進めようという感じで、去年かなできた、公益、まあ、日本の認定した公益社団法人になるわけですけど、まあ、ここを中心として今金融教育っていうのはさらに、その教育現場にしっかりと下ろしていこうということになってるわけですけど、これ結局官民共同の中の民間企業っていうのは保険会社とか銀行とかが入っているので、教育現場をそのビジネスの場としか見てないとは言わないけれど、教育しつつもとはいえ民間企業の利益のために教育現場を使うっていう意識は絶対に働くんですよね。でこれはもう構造上仕方ないじゃん。だって民間企業、銀行とか保険会社っていうのは利益上げて従業員守らなきゃいけないし、利益上げて次の投資をしなきゃいけないし、民間企業っていうのは、株式会社っていうのは永続的に続いていくために動かなきゃいけないから、だから、そのボランティアみたいなことをやってる場合じゃないんですよね。だからそういう人たちが金融教育に参加をしてしまうと、教育現場っていうのは少なからずビジネスの場になってしまうんですよ。でそれは僕の意見としてはね、いやそんなことやるなよと、教育現場をビジネスの場にするなと、教育なんて利害関係じゃないだろって思いますよ。で事実、例えばさ、メガバンクの人たちがさ、授業に行くのはもちろん無償で行くわけですよ、学校にはね。でも無償で行きつつも我々の銀行の名前を知ってほしいとかね、まあ、なんなら、口座開いてほしいとか、まあ、そういう思いを込めて、なんならそういうことも言いつつ授業をしているのかもしれない。そこにはやっぱり、まあ、純粋な教育っていうものはないわけですね。純粋に教育をするんであれば、例えばメガバンクの行員が授業に行ったとしても、そのどういう銀行口座がいいかっていう時に、3メガバンクっていうのは手数料が高いですとか、インターネットバンキングっていうのは手数料が安いですっていう、そのメリットっていうのをしっかり伝えられるかって言ったら伝えられるわけないんですよ。だって自分はメガバンクの行員なんだから。でその時に銀行が悪いとか、その銀行員が悪いとか言ったら話はそこで終わっちゃって、これは何が悪いかって言ったらシステム構造が悪いんですよね。できるわけないんだから。だから教育をする、お金の教育をするっていうのは民間企業に任せちゃいけないっていうことなんですよね。ちゃんと教育の中で、まあ、公務員の方々が、教師の方々がちゃんと教える仕組みを作らないと、結局何も前に進まないどころか、民間企業が利益を得て教育は育たず、これ何のためにやってるのっていう感じになると。でこれは話が全然違うようで一緒ですからね。日本の構造っていうのは、まあ、いろんな構造があるんだけれど、でも構造そのものを変えないと全く前に進まないよねっていうことは、星の数ほど、数えきれないほどあると思うんです。それを一つ一つ構造を変えていく、壊していくっていうのは本当に骨が折れる作業なんだけれど、それをサボると結局日本っていうのは何にも変わらないし、良くならないんですよね。じゃあ構造上ね、そうやってどうやってもネガティブになってしまうような、これは改革すべき、その消すべき構造だよねっていうものをどう修正していくかっていうと、それには内側と外側両面があると思ってて、内側はもう心ある改革者が頑張ってくれるしかないと思いますね。そしてそれは相当な痛みを伴うんだけれど、その頑張ってることっていうのを外側に、国民にちゃんと伝えて後押ししてもらうっていうこともとても重要だと思います。で、外側は僕らが何ができるかっていうと、やっぱりちゃんと事実を認識するっていうことですね。それは国民一人一人っていうのは難しいので、ちゃんと事実を認識させる大中小のメディアが必要だっていうことです。で、僕は小メディアになるわけですけど、しっかりと発信をしなきゃなって、まあこういったことを話すたびに思うんですよ。で、共同通信はこれでいいんだよね。日本医師会の松本会長がこういったことを言ってますよって事実を報道してくれればいいんだけれど、これっていうのはなんでこうなってるのかとか、日本の構造はこうだよねっていうことをちゃんと論じれるメディアっていうのが、まあ大手に存在すればありがたいんですけど、あんまりないので、そういったことをちゃんと日本国民、まあ、日本全体に発信して、それを理解して、じゃあここを修正しなきゃいけないよねって一丸となってできるような空気感を作るっていうのは とても重要だと思います。本当にこの日本っていうのはもう構造上しょうがないよねと。人間の欲求があるんだったらその構造の中に放り込んだらネガティブに働くよね、当然だよねみたいなことっていうのはたくさんあるので、まあ今回みたいなニュースが出た時に、いやーお金たくさんもらってるから言うこと聞いちゃうよね、情けないで止まらせるんじゃなくて、いやその構造が悪いんだよねと。お金たくさんあげなければその言うこと聞かなくていいわけですから、じゃあその構造を変えましょうみたいな、まあ、そういうことを大多数の人が感じるとか気づくとか論じるとか、そういうことがこの日本には重要なんだと思います。まあ、どの国でもそのおかしいよねっていう構造は多分多数あると思うんですけど、この日本特に僕はね多いんじゃないかなと思うので、まあ、そういうところは積極的に取り上げつつ、そして積極的に発信しつつ頑張っていきたいなと思いました。ということで、まあやっぱりね、まあ、不定期ではなくね、定期的にこの構造ってこうだよねっていう解説はしなきゃいけないよなと思います。まあ、特に、まあ日本のお金の構造っていうのはあれこれ変だねっていうところたくさんありますからね、何度も何度もボイシーで話してきましたが、これからも何度も何度も話していきたいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。